今日は五章の八節の言葉を中心に思い寄せたいと思います。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさいであります。あなた方は以前には暗闇でしたがと言われています。でもどうなんでしょうかね。これを認める人っていうのは少ないんじゃないかな。自分は暗闇の中を歩んでいると思っている人っていうのは、まあ救いに近いと言っていいと思うんですけど、全くそんな思いを持たないで生きているのが大半じゃないかなという気がしますね。まあ、イエス様の言葉の中に、滅びに至る門は広くてですね、そこから入っていくのは多いと、その道は非常に平坦であって、まあ、歩きやすいっていうかな。でもそれは滅びに行くんだっていうことがありますね。命にいたのは狭くて、その道は険しいと、それを見出すのは少ないと、言っていますけど、まあ、それが実態でないんでしょうか。どこが悪いんだと、何を牧師は、あるいは聖書はそういうことを言うんかと、闇っていうか、まあ、イエス様の宣教の一等最初の言葉は悔い改めなさいという言葉でしたね。バプテスマのヨハネはその先にイエス様の先駆者としていますけども、その方も悔い改めようと、天国が近づいたって、裁きが やってきつつあると、だから今悔い改めて、その正しい道を歩んでおかないと裁かれてしまいますよという、まあ、そういうメッセージを携えて登場しましたよね。でイエス様はそのメッセージを汲み取る形で、悔い改めなさいと、天国が近づいた、悔い改めなさいと、福音を信ぜよと、そこはちょっとバプテスマのようなとは違いますけれども、最初の悔い改めよということは一緒ですね。そこから始まっているわけですね。悔い改めよ、つまり闇の中を歩んでいる、罪人の生活をしているという、そういうことなんですね。それに気づかせるっていうことが非常に大事なんですけど、まあ普通は気づかないで、生まれたから親の言うことを聞き、また社会の一般の人たちの言うことをよく聞いて、そして自分の生活を整えて行ったらそれでいいではないかっていう、その程度で何も悪いと思わないっていうかな、やってることは何も悪いと思わない、神の裁きを受けるなんて思ってもみないというか、そういう生活をしているんじゃないでしょうか。じゃあどうしたら自分の問題に気づくのかということになるんですけどね。それについては、まあ、聖書は神の声というか、神の啓示というか、それに出会った人が神の御心はここにありますよということをこう語る中で、その御声に自分を照らし合わせてみて、初めて問題に気づくっていうことになるんじゃないかなと思って。で、まあ、特に大事なっていうか、基本は聖書ではモーセの十戒ですよね。モーセの十戒に、つまり律法に照らしてみて、自分は正しい道を歩んでいるのか、そうでないのかということを、で初めて自分というものの存在に気づくというか、そういうことになるのだと思うんですね。でもじゃあモーセの十戒は何を語っているのかというと、前半が 神に関する教え、神に関して教えている。で後半は人間関係、人間の生き方について語られているという前半と後半があるわけですね。で前半は何かというと、神は唯一であってそれ以外に神はいないということですね。そういうことを言ってるわけですね。そして神様の名前を勝手に乱れに唱えてはいけないだとか、それから神を賛美するため に、まあ、礼拝をしっかりと守るようにということだとかね。それと同じようにまあそして人間、まあ、父と母というのを、まあ、前の方にくっつければですね、誤解の中に入れ、あの前の方の戒めにくっつければ父と母と敬いと、これが基本になるわけですね。それから後の後半が殺すな、盗むな、偽証するなというずっとそういう5つの教えがありますが、まあ最初のあれですね、神が存在して神が天地の作り主であられると、でこの他のこのお方以外の何者も神としてはならないということが語られているっていう。でこれに日本人がこう出会うとですね、もう裁かれちゃいますよね。だって日本人そんなこと思ってもいないわけだから、神々なんてたくさんいるんだしね、別に、ということになるわけです。しかし聖書は神が創造主であって、あなた方は被造物ですと、こういうふうに規定しているわけですね。で被造物は作られたるものなんだというわけですよ。これが基本的な人生観になるわけですね。聖書に基づく人生とは、人間とは何かって言ったら、ここにピタッと決まってるわけ、ここにこう語られてるわけです。あなたは作り主じゃありませんよっていう。あなたは自分の命を作ったんじゃありませんよっていう。あなたは死にたくないって言っても死んでいきますよっていう。限界の中にあなたは位置づけられています。あなたは神ではありませんって。永遠者ではないのです。そういう存在であるということをしっかりと受け止めないと正しい人生を送れませんと言ってるわけですね。これが基本ですよ。で、ここをこういうことを全然問題にしないで来てるわけですよ、日本人は。まあ多くの人たちもそうですよね。ユダヤ人だけはこういう教えをモーセから通して教えられたわけですね。でまあそういう典型的なものとしては、ヨブ記が出てきますよね。ヨブはこう言いました。私は裸で母の胎を出たと、また裸で賢に帰ろうと、主は与え主は取られるのだ、主の皆は本日から。これが基本なんですよ。自分で自分の命を作り出したんじゃないんだ。裸で母の胎を出た、そこでこう行きますけれども、また裸で賢いに帰らなきゃならない。自分を権威づけるものなんか一切剥奪されますと言ってるわけですね。私はお金持ちでしただとか、私は学者でしただとか、私は軍人の大将でしただとか、まあ、いろんなこの世では政治家のトップなんかはこう偉そばってますわね。まあリーダーだから尊敬しなきゃならないんですよ。尊敬しなくたっていいってことはないんだけども、そういう人たちは 優秀なんで、私たちは大事にしなきゃなりませんが、だからといってそれを、その人は神でも何でもないわけですよね。裸で母の逮捕で裸で賢に帰らなきゃならない、そういう存在であるということを認めるということからスタートしないとダメなんで、まあ、で無、つまり自分は無なんだということなんですよ。無から生まれてきて無に変えるというわけです。無から生まれて無に変えるわけです。もちろんその無というのは聖書では神というんだけどね、神が創造主でいて、その許可のもとで生命を与えられてこの世に生まれてきた。その神の許可がなくなるともう命を失ってしまわなきゃならないと。神に変える、神から入れて神にやっていき神に変えるという、こういうことを覚えることがまず基本中の基本なんですね。人間って仏教もそれを教えるんですよ。仏教も私たちは地と違うけれども無ということを教えるわけ。あなたは無なんだっていう。我なんて持つと、我があるという、私はあるというところにずっといると、あなたは天転んで大変な目に遭いますよっていう。無から出てきて無に変えるんですよと。このことをしっかりと捉えないと謙虚な人間としての生き方はできませんって言ってるんですよ。仏教もキリスト教はもちろん神がいて、その神が私たちを無から生命を与えて、そして生かして、また取り上げていくわけですね。で、神が創造主であって、我々は全て非造物である、そう、神ではないと、非造物なんだというわけ。そういうことをしっかりと受け止めなきゃならないわけ、ね、ところが人間はね、そういうことを認めようとしないんですよ。自分が神のようになるんですよ。自分が神のようになる。善悪の基準というのは神の側にあるのにもかかわらず、私たちは神のようになりたいと思って、神が禁止している、やってはいけませんよと言って禁止している知恵の好みを取って食べて、神のように目が開けるようになったということになるわけですけど、そしたら神のようになる、なればですね、神の下にいるという嫌なんだね。神のと対等に言いたいわけですよ。そして自分の判断で物事を決めていくと、誰からも支配されたくない、神さえも否定すると、で独立するっていう、そういうところで生きるということを勝ち取ろうとするわけですけど、どんなにもがいても死ぬときは死ぬんですよ。神になれないんですよ。死にたくないって言っても死んでいくんですよ。それが人間の実態なんですよ。本質なんですよ。でもね、人間はそういう自分というものの不安を取り除きたいもんだからね、結局非造物を神に祀っていくんですよ。非造物、作られたものにしか過ぎないものを神として祀って、それに拝もうとする、その力を得たいっていうわけでね。そんなものをやったって非造物しか過ぎないんだからね、相手もね。例えばだから聖書では私をですね、どんな形においても作ってはならないと。天にあるもの、地上にあるもの、地下のいかなる形をもって表してはなりません。偶像礼拝の禁止ですね。一切それらは非造物にしか過ぎないのだと。むしろ人間というのはどういうふうに作られているかって聖書は言うにはね、非造物の頭として冠として作られた。神は神の形にて人を作った。だから人間は非造物の王様としてこの世にいるということを認めてるんですよね、聖書はね。だからといって神ではないんですよ。神ではなれない。 そして託されたことは何かといったら、この自然を正しく管理して治めようと、これが託された仕事ですね。正しく自然を管理する、そういう自然 の一部にしか過ぎないんだではあるんだけども、つまり土の塵で作られた存在で、自然の一部でしかないんだけれども、しかし自然そのものではないんですね。神の形にて創造されて、そして支配権を持っていると、そういう存在ですね。ただし自分勝手にこの自然をいかようにしてもいいって言って搾取して、宝物ですね、自然の宝物を奪ってそして必要でないものを川に捨てていくだとか山に捨てていくなんかして、知らん、そんなものはどうでもいいと、金さえ儲ければそれでいいっていうようになると、疾病返しを食らって自然からやられちゃうということはあるんだけど、正しく、だから正しく管理して運用していくっていう、そういう責任が託されてるんですね。自然の長ではあるけれども、むさぼって自然を食い物にしていってはいけない、正しく管理するという、そういう仕事を託されて、こういうことになるわけです。要は非造物なんですよ。要するに人間は非造物であって神ではないわけです。でここにだからヨブさんが言ったようにですね、神、私は裸で母の胎を出た、また裸で賢いに帰る、これが人間の自然のありようであって、で神を讃えていくわけですね。神は本美かな、神の皆は本美かなと言って、神のを讃えつつ自分の人生を営んでいくということ、こういうことがですね、モーセの十回の最初のところで、神とはいかなるお方であるかということを規定しているわけですね。だからどんなものも神としてはならない、山だとか川だとか木だとか蛇だとかね、猫だとか、要するに分からんけども、そういうもの、非造物を神なんていうようなものにしてはならない、そんなものは非造物にしか過ぎないんだ、お前さん人間はそういう人たちのそういうものの上にいる霊的な存在なんだよという、そういうことで、その物と一つになる、それに頭を下げるなんていうことしてはならない、本当の神に頭を下げる、本当のお方に頭を下げていくということが基本中の基本であります、こういうことなんですが、だからそういうことを聞かない限りは日本人は分からないんですわ。仏教というものがありますけどね、無というものを示されていますけど、仏教の無ということに対しても本当の意味でよく知っているかといったら知らないね、知ってない、もっとそんなよりも単純なんですよ。どんなことかといったら御利益なんですよ。要は自分の生活が豊かになればそれでいいんですよ。信仰というのはその程度のものなんですよ。だからヨブさんを誘惑した悪魔はね、悪魔は人間なんてそんな立派な信仰なんか持ってませんよって、ゆえなくして信じる人なんか一人もいないと、理由はって信じてるんですと。どんな理由かねって言ったら、ご利益があるから信じるんですよって、ご利益がなくっちゃ信じませんよって、それが本音なんですよ、実際のところ。だからお釈迦さんなんかも言ってますよ、私が悟ったことをね、民なんか全然聞こうとしませんでしょうと、全然お呼びでないんですよと、だから私は伝道しませんって、最初から伝道しないって言ったんで、彼は帝釈天がやってきて、お前さんそんなこと言わないで、あんたと同じように悩む人がいるでしょうと、少量病死で苦しんで死んだら必ず、生きたものは必ず、生まれたら必ず死ぬという、そういうことで悩み苦しむ人がいるんだと、あなたと同じ悩みの中にいる人も何人かはいるんじゃないですかと、その人のために伝道したらどうですか、でやっと重たい腰を あげてね、伝道に行ったって言うんだけど、実際ではなんでそういうできないか言ったら、みんな御利益ばっかり求めてるよっていう。そんなものに対して私の言ってることなんか聞こうともしませんよって、分かりっこないですよっていうようなことなんですね。まあそんなとこだったんですね。みんなご利益なんだよ、こういうこと、これを拝めばなんか、自分に利益が来るんじゃないか。だから利益が来なければその神様は弱い、大したことはない、いてもいなくてもいい、どうでもいい神だって、仏さんだとかなんか言って捨ててですね、別なこっち側にご利益があるって言ってる、みんなが言ってるから、その神様を拝みに行こうかとか、そういうことになるんだね。それだけの程度、その程度なんですよ。要するに自分中心なんだ。自分がどうなるかだけなんだよ、問題、基準はね。ところが聖書はね、もう一つあるんだよ、モーセの十戒には。後半があるわけですよ。後半は殺すな、盗むな、偽証するなだとか、こういうことだ。人間関係を教えるわけです。あなたはあなただけで生きてるわけじゃなくて、みんなと付き合いの中であなたというものは存在していますと。だからそこで平和だとか秩序だとか義務だとか、こういうものを大事にしないと、あなたは巻き込まれて、争いの中に巻き込まれて、でどういうことかっていったら、自分さえ良ければいいという人が魚の子たくさんいるわけだから、そういう人たちの中にいたら巻き込まれますよ。弱かったらみんな持っていかれちゃうんだから。みんな人間は狼みたいなもんで、人の弱いものがいたらそこから奪い取っていくっていうようなこと、平気でやるっていう。だから強くなかったらダメだって。でそんなもの同士が集まってたらね、平和なんてないわけですよ。争いこと好き勝手やられちゃう。警戒していつも生きていかなきゃな、そういう世界の中にいるわけね。どんなにそれが恐ろしいものであるか。神様はそんなために人間を作ったんじゃないんですよ。お互い警戒し合ってね、お互いを敵としてこういつも見てるっていうんじゃなくて、一人は一人でいるのは良くないと、二人、男と女とに作って互いに助け合える、会って生活していきなさいという、それで交わりの中で生きていく、平和に暮らしていけるようになるのが求められているわけですね。これが第二のモーセの十戒の後半の部分ですね。で聖書が言うには、自分を愛するごとく自分の隣人を愛せよ、これが神の戒めである。だから聖書の教えは2つがあって、2つは1つなんですけども、まず神を愛すること、創造主なる神を愛すること、でそしてもう1つは自分を愛することと自分の隣人を愛すること、この2つで、これに照らして自分の生き方を吟味していくということですね。そうするとどうなるかといったら、自分はいかにここから離れているかということが分かるわけですね。だから律法がなくっちゃね、罪が自覚できないんですよ。罪を自覚しようなんていうことが起こりません。みんな当たり前みたいなのを持って生きているわけですね。でもそういうように生きても、主はやってきますしね、やってきますし、争いはいつまでも絶えないですし、まあ、私たちを苦しめるものはたくさんあるわけですね。喧嘩が起こりますし、みんな自分中心ですから、自分のことさえ良ければいいってやってるんだから、やられたやり返すわけですね。叩かれた叩き返し、それが普通の世の中のありようとして成立しているわけです。だからあなた方は以前は、いや暗闇の中にいましたが、歩いていましたがって、こういうふうに聖書は平気で言ってますけども、このこと自体もなかなか捉えられないところもあるんだよね。人間としては、私たち日本人としては、こんなこと言われて頭にくるっていうか、どっちかっていうのは そんな思ってもみないことを言われてるわけで、まあ、そういうところがあるんじゃないでしょうか。で結局そのイエス様の言葉の中に、人はパンだけで生きるものではないっていう言葉を言いますとね、結局それが人間のあり姿なんですっていうことなんで、人はパンだけで生きるものではない、つまりパンを命と考えてるわけですね。非造物にしか過ぎないものを神のように考えてるわけです。何を食べようか何を飲もうかといって自分の命のことで思い煩うわけです。水がなくっちゃ干からびてしまうから水が大事だ、パンも大事だって、こういうことをここに思い寄せる。神、創造主なる神様に思い寄せるんじゃなくて、パンに心寄せるわけですよ。水に心寄せるわけ。これさえあれば自分の命は守られていくっていう。そんなものないよっていうわけですよ。そんなんじゃないでしょうが実際はって。止める脳がいて、今までのあったタクラにはもう収穫物を入れるにふさわしくなくなっちゃった。小さいからこれを取り壊して大きな、もっと大きなものやって、今までの小さいくらいにあったものを収めると同時に新しく収穫したものとかとあるやつをそこに入れて、そしてさあ安心せっていうわけだ。お前はの長年分の食料をたくさん蓄えたから、いざ飲み食いして楽しく暮らしたらどうだと自分の魂に向かって言うわね。そしたら今宵あなたの魂は取り去られる。そしたらそれはお前が貯めたものは一体誰のものになるのか、何の力になるのかなって、それが実態なんですよ。何にもその蔵の中のあるものが命を支えていたわけでも何でもないわけなんですよ。そんなものがね、命を作り出すなんてことはないんですよ。非造物が非造物を作り出すことはないんですよ。私のこ の, あの人間としての存在 の上にはですね、目に見えませんけれども神がいると、創造の主なる神がいて、そのもとで生まれ生きるわけです。これが本当のありようなんだと。だから死ぬ時は死ぬんですよ。作られたものしか過ぎないんで、神じゃないんだから、そのことをしっかりと自分 に命じなきゃならない。ものが命を支えていると思うけれども、そんなものは本当のところ支えてはいない。そう思うときに人間の生き方が狂ってしまう。執着ということが起こってですね、ものを失うことに恐れを感じて、人を助けるべきときに助けない人になるわけ。神の御心に応えられないんですよ。愛を持って生きよう、互いにいたわって生きようということができなくなるんですよ。神を本当に信じている人はどうかというとですね、神はあなたを作った、最も優れたものとして作った、鳥よりも何よりも優れたものとして君を作った、空の鳥を見なさい、彼らはね、まくことも刈ることも何にもしない。でもちゃんと生きている。ましてあなた方人間は彼らのはるかに優れたものとして神は作った。そのあなた方に対して神の愛が注がれないはずはないっていうんですよ。断定してますね。で、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば一切も添えて与える。もちろん必要なことは神様ご存知なんですよ。パンも水も必要、生きるための確かに大切なものだけれども、それが神となってはならないんだね。それを神としたら、あなたは人間としての生き方ができなくなっちゃう。本来の人間としての生き方ができない。優しさを失うわけです。感謝を失うわけです。思いやりがなくなるわけです。 なぜかというとそれが自分を支えてくれるから、亡くなったら困るんですよ。保護、守ろうとするでしょ、それを。だからおかしくなる。今の世界の姿を見てみなさいよ。それぞれの国がそれぞれの領土を守ってますけど、まあ、これはね、しゃあないんだけども、お互いがそういう生活をやってますから守らざるを得ない状態にもなってるんだけども、なんとしたら、なんと、まあ、奪おうとするじゃないですか。隙があったら奪ってやろうって。日本は非常に理想的な憲法を作ってですね、諸国民の公平と正義とを信頼して、もう軍事力を持たないと、それだけを信頼して。ところが信頼されている諸国の人が日本にちょっかいかけてきてるわけ、ね、石油がどうも埋まってるらしいぞと、探査船を出していって地下を調べてみようだ、埋蔵があるみたいだ、何としても取って逃げようじゃないか。こんなしてちょっかい、日本は正義と誠実を信頼して国の平和を保とうと願ってますなんて言ってても、向こうが違った形でやってきているの中でどないしたらいいんだってことになって、今はもう本当にもう軍隊、軍事、自衛力は認められてますけども、それを抗戦できる自衛隊に何としても切り替えていかなかんって焦ってますね。こういうことで本当に神様の御心、神様の愛っていうか、神様は父としての愛、父として愛を持っている、作ったものとして。それをその聖書はイエス様はですね、放蕩息子の例えでお父さんを描いているわけですよ。そういう父を、自分の子供、それが放蕩に身を持ち崩しても切り捨てるっていうことは簡単だけれども、そんなことじゃなくて帰ってきたら、ああよかったって言って自分の方から抱きしみに行くんでしょう。お父さんなんだ、そういうお父さんなんだよと、私たちの信じてる神は、創造の主なる神、そういう神様なんだ。なんか恐ろしい神様でね、エデンの東っていうのがあったですけどね、長男はあれでしょう、お父さんに気に入られようと思って一生懸命お父さんの言うことをやるわけよね。弟はまあそういうことに関わらなくて、もう自分のやりたいことをやると。だけど心としてはお父さんの気持ちを大事にするんだけど、お父さんは理解できないでね、その弟の方を毛嫌いするんだけど、本当は弟が自分のことを本当に思っていたっていうことを後で気がついてすぐんだね。兄の方は表立っては表面上はお父さんに忠実だけど心の底は離れているわけだね。お父さんって怖い人だと思ってるわけだ。で結局お父さんから離れていってしまうんだけどね。そういうのを描いてますけど、放蕩息子の聖書の放蕩息子では、兄はね、こんな弟、こんな身を持ち崩して財産を浪費したものを受け入れるとは何事かって言ってお父さんを怒鳴ってんですよ。お父さん何をしてるんですかって言って、私一生懸命働いたものにもね、に優しくしないでね、こんなものに対して子牛を一頭ほふってね、宴会を持つというのはどういう了見かって言ってお父さんを怒ってます。これが人間の浅ましい姿なんですよ。自分なんですよ。弟がよみがえったっていうことに対する喜びを味わおうとしない、一緒になって生きる世界を作ろうとしない、自分さえ幸せだったらそれでいいっていうのが見え見えになっちゃってるわけよね。正しいこう見えているんだけれども、その実態は正しくも何ともないわけですよ。神から一歩離れているわけですよ。私たちの神は優しい、もちろん厳しいお方ですよ。厳しいお方ではあるけれども、 ここでも裁き、そういう今まで通りの生き方してたら神様の裁きを下りますよって脅しがちゃんと書かれてますけどね。それはそうだ、神様は不義なものを認めるわけにいかないということは確かなんだけど、でもあれでしょ、神はどういう方であるかと、先ほどの開会の祈りのところにもありましたけど、神はイエス・キリストこの世に使わしたもほどにこの世を愛した。で、御子は今度は自分は神様の似姿に等しいお方であるけど、それを固守すべきとは思わずに、何としても人間を救わなきゃならない、罪に陥った人間、混乱の中にいる人間を救わなきゃ、で身を落として救いに来るわけでしょ。そういう神を私たちは主と仰いでるわけ、神と仰ぐわけです。神とはそういうお方だから、パンもちゃんと保証しますって言ってるんですよ。作った限りは神はちゃんと保証するよって。だからあなた方のなすべきことは何かって言ったら、そんな被造物を神に祭り上げて、その命をむしり取って食べて生きてるなんて思う、そんなところからもっと父なる神様、創造者神様を神とすると、いかなるものも神としない、それに屈しない、頭を下げない、そして自立した独立した人間として、この世のにを正しく管理するようにと託されたことを務め果たすと。だから人間社会というものを平和と秩序とを持った社会として確立していく、つまり愛ですね。神が愛であられると同じように、その愛を持ってこの世の務めをする。そして終わったら神に帰ればいいわけですよ。帰るところはあるね。神無から出たものはまた無に帰るんだけど、その神、それは神の懐に帰るということなんです。我を持って生まれてきたんだ。無から生まれてきたんだよ。何もないところで我を持ったわけ。我を持つ途端におかしくなるわけだから。我を持ったら他者をと比較する世界を作り出して、もう呪いの世界の中に入り込んでしまうわけだ。だから我をなくすっていうことが課題なんですよ。どういうこと、難しいけどね、結局分別、人間はもちろんあれでしょう、無知っていうところから始まりますよね。赤ちゃんは無知ですね。うんこかちょっと汚いけども、味噌かっていうこと、味噌かクソかわからないわけですよ。女の子、女の子分にしてこう遊んで、遊びのままごとの道具みたいにして遊んでるわけ。で、俺はちゃんと分かるんだったら、クソと味噌は違うと、クソはこれは不潔なものであって避けなければならないと言って、ちゃんと分かるわけだね。だから知恵を持つわけだ。なんで成長していくわけ。成長していくということは、つまり分別を持つということだ。これとこれとは違うということを自覚するわけですね。木にもいろんな種類があって、これはイチョウの木、これは桜だとか、いろいろ分けることができるようになるわけです。でもここにとどまって、これで賢いと、分別のある子だねって、よく知ってるねっていう、ここでとどまっていたらダメなんですよ。交わりを形成できないわけ。これはこっち、これはこっちって分けるだけなんで。だから無分別地って言ってね、分別を無にしなきゃならない。分別を超えたところの知恵、無分別、これが仏教で最高の知恵と言われているわけです。分別を超えたところで作り出すところの生き方って。白と黒、そういうものがあっても、それを超えて認め合って、二つか一つとなっていく、そういう世界ですね。まあ、聖書で言えば、小指だとか、手と足だとかね、目と耳だとか口だとか、違いを分かるっていうことが大事ですよね。違いを知るっていうこと。違いが あるからといって、今度は目が、俺は目じゃないからお前はいらないと言って耳を切り落とすというようなことしていいかって言ってるんですよ。 分別がついた上で、目は目、耳は耳であるけど、目は目だからといって耳はいらないとは言えない。耳も同じだって言って、みんな必要として互いに一つの体となって一体となって生きていくこと、生きていく世界を作りなさい。これは教会なんだけどね、教会こそ神様が今求めておられる世界のありようを教会でやってほしいと言ってるわけです。教会が模範を示してほしいと、教会の信者はそういう世界を作ってくださいと、率先して作ってくださいと言ってるわけ。こういうこの分別を超えた無の世界、無の 無分別の両方が受け入れられて互いに和合し合っているという、そういう世界を求めていくということが必要ですね。まあそういうことなんで、要はそれからしかもね、イエス様はこういうこともさえおっしゃいますよ。モーセの十戒があるでしょ。モーセの十戒の後半は人間のあれですけどね、殺すなかれって言ってもね、具体的にさ、刃物を持って人の体を刺して殺すということをしなければ正しい人間なのかと、ちゃんと自分は律法を守ってるよと、こういうことなんですね。ところがイエス様は言うにはですよ、人を刃物で刺さなかったから正しいなんていうことじゃないと。それも確かにそうだけれども、君口で人を殺してますよって、お前はいらないとかね、今のいじめですね、学校で今問題になっているいじめ、口で殺してるんですよ、相手をいじめってるわけ、自殺やと追いやってるわけでしょ。自分は具体的に殺してないから犯罪者じゃない、違うって言うんだ。人をバカだとかアホだとかいうものは最高裁判所にかけられて裁判に伏せられるんだろう。でもこういうことをね、もっともっと深めていきますよ。それを真空意って言うんですよ。真っていうのは身体の身、体ですね。体でもって表して会員してなければね、具体的に女性を犯してなければ自分は会員者じゃない、そんなことはないよと。心で情欲を覚えるものはすでに会員したるものなりと言って、心まで問題にするんだからね、イエス様は。真空っていうのは口ですね、口で犯す罪、意っていうのは心ですね。だから体だけで具体的にことを起こしてなければ正しい人間、正常な人間だ、そんなことはないって。口で罪を犯す、これは人間にとってものすごく大きいですよ。これはもうエペソ書ではこの口の災いっていうものがザーッと書かれてますね。人のことを悪口言うなだとか、もうね、こうたくさん書かれてる、ここにこの4章の終わりからずっと口の罪っていうものが顕徳的であれって、口っていうのは人を立てるために使える、あなたはよく頑張ったねって立派だって言ったのはそういうことですかね。で負けて帰ってきた時にね、その人を励ます言葉っていうのは大きいよね。やる気を起こしてあげるっていうことは大事ですよね。ところが下手をすると、お前さん練習が不足だからただこんなことになっちゃったんだとか、でも、ね、もう原因いっぱい追求して、これぞと言ってここぞだと言って、それが教育であるかのようにこういじめてかかっているわけだね。そんなものは何にも立派なものじゃないってわけですよね。励ましの言葉になってないわけですよ。顕徳的であれ、相手に優しい言葉をかけてやりなさい。感謝って言葉出てきましたね、この間ね。すべてを感謝します。感謝っていうのは、これはギリシャ語では優しい言葉という響きを持った言葉。だから人と関わるときに常に感謝の思いを持って、ね、接していきなさい。つまり相手をやっつけたり、いじめ尽くしたり、 して自分をこうなんか高みに置こうなんていうような気持ち、相手を低く見ることは自分を高めるというそんな思いは世間だのやってることだけどね、そういうことじゃなくて本当に低気に自分を置いてちゃんと支えてあげるというか励ましてあげるという自信を持たせてあげるとか、そういう言葉をねかけてあげなさいという、まあそんな言葉も書かれてますよね。まあこういうことで真空意っていうのがあるんですよ。だから身だけじゃなくて言葉も清めていかなあかんし、心を清めていくという、そこまでいかないと本当の意味で立派な人間とは言いません。ただやってなければやってないだけで立派だとそんなことじゃないんだと、もっと心の底からか自分は清められていかなきゃならないんだという、そういうことをシュレスはおっしゃったんですね。三条の水訓でモーセの律法をもっと深く正しく受け止めるということはこういうことなんですよということを説いているわけですね。まあ、本当にそういうところに私たちは侵されますと、あなた方は今まで闇の中に生きておりました、いつも被造物を 神であるかのようにしてそれに仕えているという、本当の神様を崇めることをしてない、一切の被造物を崇める必要なんかありませんよと、そういう意味ではもちろん感謝してそのおかげを被っていることについては感謝しなきゃならんけれども、これは神ではないと、作られたものしか過ぎない、神は目に見えないけども現にいらっしゃる、そのお方を神として仰いでそのお方の御心というものを重んじて歩める、でそういう、ことでしてね、で結局神を神とするということは自分を無にするということなんですよ。自分の我というものを立てないということなんですよ。自分が立っているわけじゃない、神様が立ててくださった、神様が生かしてくださっている、神様の名前が褒めたたえられますように、私は神様の心に沿っていきたいと思いますという、そういう言い方をすることがクリスチャン者の倫理になると、基本になると、こういうことじゃないかなと私は思うんですね。ここのだからちょっと今日はあっち行ったりこっち行ったりしましたけど、この闇という闇、暗闇の中を、以前は暗闇の中に生きておったんですけどということですね。なかなかこれが分からないで生きてきたんじゃないのかなと思うんですね。11節なんかも、身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみになしなさいだとなっています。以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。神様の愛の光をですね、イエス・キリストによって掲示されたその光を私たちも掲げて、それをもって仕えていきたいと思います。それでもう一つだけ言って終わります。こういうように志して生きるんだけれど、実際の生活、クリスチャンの生活ということを思うときに、光となっていこうと願いつつも、それになれないでいる自分というものを見ざるを得ないということがあるんだ。私はこれに悩みましたね。教会に行ったらキリスト者の倫理を知られますよね。でも自分はそれにふさわしく生きてるかといったら生きてないっていうことになるんですよ。でもね、ここが大事なんですよ。これは前も申しましたけど、罪の自覚の生ずるものに救いが近いという、これがまた当てはまるんですよ。つまりね、自分はふさわしくないと思って嘆くでしょう。嘆いているということはね、神を信じている証拠なんですよ。神を恐れている証拠なんですよ。神を敬っている証拠なんですよ。 神が自分を見ているということを知っている証拠なんです。信じているんだよ、神を。これを失ったらもう、この自分はどうかな、歩いてないんじゃないか、いや、歩いてない、確かに歩いてない、申し訳ないことしてるっていう反省のないところでは、信仰は失われてます。信仰なんかどうでもいいことになります。世間と同じ道を歩めばいいじゃないかと、もうややこしいわって、苦しみよりかよっぽどいいやって、やったらもう信仰はないって。だから、苦しんでるっていうこと、自分は申し訳ないことしてるんじゃないかなという、そういう思いを持ってる限りは捉えられてるんですよ、神様に。だから、悔い改めようなんですよ。悔い改めようということは、悔いなければならないものが自分にあるということを知るというところから始まるわけ、悔い改めっていうのは。そして行くべき道を示されるわけでしょ。もちろんそっち側に行こうとするわけですけど、行くべきですよ、ずっと。でも現実の人間の生き様っていうのは、自分は暗闇の中にこういつもね、そういう自分を神様にした方が楽なんだ、要は楽なんですよ。人からぶっちょやかく言われる術はないと言われる手前でやめといたら、それで正しいんじゃないかということで、まあこれこの程度で正しい人間なんだということで、誰からも文句言われないし、これでいいやって、こうやりだすと、もう神を忘れてますね。神から離れています。そうなるよりも、悩み続けている人の方が神を信じていると。だからね、難しいけどもね、そういう悩みを持って生きているということに感謝しながら、あ、悩ませていただいてるなと、神様は私を捨ててないよという、そういう思いを持ってね、課題をやっぱり担い続けていく人でありたいなと思っているんです。まあこれも勝手なあなたの思いでしょうなんて言われるかもしれんけども、私はそう思うんですね。神様が捕まえてくださってるから、私は反省することで許されてるんだと。神様は必ずご自分が始められた、つまり人間を罪人から義人へと導くということを始められた神は、そのことを完成する道をもまたご用意してくださっている。作っただけでほったらかす、そんな神様はないんですよ。人間を作った神はどこまでも人間を追い求めてくださる。そして神の懐に招いてくださる。そういうお方だということをね、まあそれを信じて進めていきたいと思います。お祈りをいたします。神なる神様、礼拝に招かれて皆を褒めたたえることを許され感謝いたします。今までは暗闇の中を歩んでいたけれども、これからは光のことされたのだから、光の内を歩みなさいとの御言葉をしっかりと捉えて、それを心にしっかりと収めて、その示すところを実践していくものとならせてください。不安に陥ったり苦しんだりすることがただありますけれども、あなたの守りが豊かにあることを信じて励まされて立ち上がっていくことができますよう、この祈りを尊き主の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。